今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所は創世記の29章1節から27節、創世記29章1節から27節。ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。ふと彼が見ると野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から、群れに水を飲ませることになっていたからである。群れが全部そこに集められたとき、その石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませ、そしてまたその石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。ヤコブがその人たちに、兄弟たちよ、あなた方はどこの方ですかと尋ねると、彼らは私たちはハランのものですと答えた。それでヤコブは、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ねると、彼らは知っていますと答えた。ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか。すると彼らは元気です。ご覧なさい、あの人の娘ラケルが羊を連れてきていますと言った。ヤコブは言った。ご覧なさい、火はまだ高いし、群れを集める時間でもありません。羊に水を飲ませて、また行って群れをお帰りなさい。すると彼らは言った。全部の群れが集められるまではそうできないのです。集まったら井戸の口から石を転がし、羊に水を飲ませるのです。ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。ヤコブが自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐ近寄って行って井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。こうしてヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブが自分は彼女の父の親類でありリベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って父にそのことを告げた。ラバンは妹の子ヤコブのことを聞くと、すぐ彼を迎えに走っていき、彼を抱いて口づけした。そして彼を自分の家に連れてきた。ヤコブはラバンに事の次第のすべてを話した。ラバンは彼に、あなたは本当に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに1ヶ月滞在した。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといって、ただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。ラバンには二人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言った。するとラバンは、娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がよい。私のところにとどまっていなさいと言った。ヤコブはラケルのために、7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。そこでラバンはその人のところの人々を皆集めて祝宴を催した。夕方になってラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた娘のレアに、女奴隷ジルパを彼女の奴隷として女奴隷として与えた。朝になって見るとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったのですか。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったですか。なぜ私を騙したのですか。ラバンは答えた。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでこの婚礼の日をお過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に仕えなければなりません。1995年にですね、ダニエル・ゴールマンという人がエモーショナル・インテリジェンス、心の知能指数っていう本を出版してベストセラーになりました。 私もそれ読んだんですけれども、まあ、日本語にも翻訳されて、話題になった本ですが、それにはですね、人生の成功不成功を決める鍵は知能指数 IQ ではなくて心の知能指数 EQ の方が大切だっていうことが書いてあるんですね。それ で EQ の基礎っていうのは幼児期に形成されるという内容がこう書いてあります。知ってる方いらっしゃいますか？あ、ご存知ですよね。それね、EQ を伸ばすための本っていうのがね、当時ですね、もうたくさん出て、それもたくさん売れたということなんですが、で IQ っていうのは皆さんご存知の通り、学校なんか今が IQ を調べるテストとか学校ではやらないのかな。昔は私たちが中学生の時とかにはやったような記憶がありますけれども、今やってないと思います。で、IQ が、知能指数といわれる理想的なですね、理性的な発達の度合いを示すのに対して、 EQ というのはその知性では測れない精神の安定度、意思、対人関係における能力などの発達の度合いを示すというふうに言われているわけです。で、その中にね、その本の中に60年代にスタンフォード大学で行われたマシュマロチャレンジっていう実験とその追跡調査が書かれています。で、紹介されてるんですけども、こういう実験するんですよ。4歳の子どもたち、4歳児です、幼稚園生ですけども、その4歳児にこういうふうに言うんです。君にマシュマロを1個あげよう。マシュマロっていうのはね、アメリカ人の子どもたちにとってはもうね、もう何にも増して魅力的なお菓子だそうです。で、君にマシュマロを1個あげよう。おじさんはね、これからちょっと走って買い物に行ってくるから、もしおじさんが帰ってくるまで食べずに我慢してたら、もう1個、つまり2個あげるよ。で、君はね、その時に2個もらえるんだ。で、もちろんね、1個今すぐ食べてもいいし、おじさんが帰ってくるまで待って2個食べてもいい、どっちでもいいよって言って部屋から出ていくわけです。どうしますか皆さん。もう皆さんも4歳じゃないのでね、もう皆さん4歳じゃないから、それはもうどうするかっていうのはもう決まっていますけれども、でも、さあ子供はどうするでしょうか。実験者がですね、帰ってくるのを待って2個マシュマロをもらうでしょうか、それとも待てずに1個だけ食べてしまうでしょうか。で、待てない子はですね、もうそのおじさんがね、部屋から出ていったら、もう数秒も経たないうちにもうすぐに1個食べちゃうそうです。で、一方ですね、待てる子はマシュマロを見ないようにね、こう目をこう閉じてね、目を隠したり独り言を言ったり指遊びをしたりとか歌を歌ったり、あとは眠ろうとしたりとかねして、永遠に続くとも思われるそのね、15分から20分を待つそうなんです。そして、追跡結果、大人まで追跡結果するわけなんですよ、それ。60年代にそれをやってね、そして、で、待てた人が、また待てなかった人が大人になったとき、知能を含めた全人格的な資質の違いがどうやって現れるかって、調べたっていうんですね。で、当然待てた人の方が社会的に成功してるっていうような結果が出たっていうわけなんですよ。で、これはですね、60年代のアメリカの機械主義的な、行動心理学っていうものに基づいた実験結果であってですね、実験の手法であるとか、さまざまな点で妥当とは言えないところもあるわけですけど、多いわけですけども、ある意味待てるか待てないかが人生においてどういう意味を持つかという問題提起をしたという意味では、一定の意味があったかなと思います。私はこの本を読んだ時、子供がまだちっちゃかったんです。で、うちの子供はどう考えてもマシュマロすぐ食べちゃう方だなとかと思って、随分心配、今も心配してますけれども。でもね、皆さん、マシュマロを1個食べちゃうか食べちゃわないかでね、人生が本当に決まってしまうのか。もしそれがそうであって、 それ以外の道がないのであれば、私たち本当に希望がないと思います。私はどっちだっただろうかなって思うんですね。私結構短気ですから、お腹が空くともう狂ってしまいますので、お腹が空いてたらもうすぐに食べちゃうかもしれませんね。今日ですね、この箇所、聖書を読んだ箇所、ヤコブは7年待ったとあります。なぜ待てたのか、そのことについてね、今日一緒に考えていきたいと思うのです。結論から言うとですね、聖書は私たち人間の個人的な資質を超えて働く聖霊の喜びが私たちを待つ人間にするんだ、待つことができる人間にするんだということを教えている。それは私たちは個人的な資質としては、待てる人間も、小さい時から待てる人間もいるし、待てない人間もいるでしょう。一人一人の個人の能力や性格は違います。こらえ性のある人もない人もいる。しかしそれで人生が決まるんじゃないと聖書は言うのです。聖霊の喜びが、イエス様が共にいてくださるという喜びがあるとき、私たちは待つことができる。聖霊の喜びは私たちの人格的な資質を超えさせる力があるということを聖書は語っているのです。今日はですね、あの先ほど読んだ聖書の箇所から、待たなければならなかった人はどうしたか、神様はどういうふうに助けられたかを見てみたい。神様が私たちに待ちなさいと、待てとおっしゃる問題があります。いつ解決するかわからない問題を神様は人生の中で私たちは経験する場合があります。何年も何年も待たなければならないとき、私たちはですね、本当にこの待ちなさいとおっしゃっている神様に本当に信頼したいと思うんです。なぜかというと、神様はただ待てとおっしゃっているだけじゃなくて、私があなたと共にいるとおっしゃってくださるからです。さっきですね、聖書の箇所を読みましたけれども、創世記の29章の1節から27節、ヤコブはですね、ラケルのために17年間ただ働きするわけですが、その最初の7年間は喜びに満ちた7年間、そして後の7年間は苦しみの7年間でありました。今日はその最初の前半部分、最初の7年間について学びたいんですけれども、なぜ彼は喜びを持って待つことができたか、ちょっといいかな、これ何度も見てるやつですけども、イサクとリベカには二人の息子がいて、双子の息子がいて、エソーとヤコブがいた。で、エソーは狩猟が得意で、そして自分の能力にすごく自信があった。だからお父さんから弟よりも2倍の相続をもらうなんてことはもうどうでもいいと思ってたんですね。自分の力でお父さんなんかよりももっともっと財産も増やすことができるという自信があったエソーは。ところがヤコブはそういう自信はない人でですね、お母さんのそばでお料理ばっかりしてる人でした。ある時こうお兄さんが漁に行って腹をすかせて帰ってきた時に、たった豆の一杯のシチューでですね、長子の剣を買うわけですね。そしてまたお父さんからの祝福を騙し取る、それがヤコブでした。そして、そうですね、エソーはですね、狩猟が得意で自分の力に自信があって長子の剣を軽んじました。後にですね、セール、エドムで王国を築くほどの、実力はのあった人であったのです。でヤコブは、家の中でお母さんと料理をして自分で人生を切り開く意欲と力が欠如している、私そうだったんですね。外で遊ぶことは全く嫌いで、ずっと家の中にいる少年時代で、母が本当に心配したと言ってました。で、私の小さい頃知ってる人間はですね、誰もですね、私がまさかパプアニューギニアなんかに行くなんて信じられない、そういうような感じだった。私はね、そういう人間だったんですね。自信もないし、傲慢ではありました。もう人一倍傲慢ではあったんですけども、 人生を実力で切り開く意欲と力は欠如して、まあ、それが私だったんですね。ところが神様は不思議と私を祝福してくださったと思います。それで、今日はですね、秘密兵器を持ってきたんです。こういったもともとイサク、アブラハム、イサク、ヤコブ、ここにマムレという場所がありますけれども、この辺に住んでいた。ここに神様はアブラハムたちを導いてですね、この土地をお前とお前の子孫に与えると約束なさったわけです。そしてそのお兄さんを騙したり、 お兄さんを、騙すじゃない、なんていうんだ、とそのよ弱めにつけ込んで、長子の剣を交換した場所もここです。ところが お父さんを騙して、祝福までもですね、騙し取ったということが分かると、お兄さんがですね、お父さんが死んだらあいつを殺すというふうに言っているのを聞いて、彼は逃げていきます。どこまで逃げていくと、ここまで逃げていくんですね。今シリアの奥地の方、シグリス・ユーフラテス川の上流の方にあるカランと言われるところに、カラン、逃げていくのです。そこでちょうどここですね、ベテルというところにで、一晩過ごしたとき、彼は不思議な夢を見て、神様ご自身が彼のそばに立って、私があなたと共にいる、私があなたを祝福する、あなたがどこに行ってもあなたを祝福するという約束を、祝福の約束をいただいて、そしてカランに行ったというのが先週までのお話であったのです。するとですね、どういうことになるかというと、あ、そうですね、ここにどういう人がいたかというと、このリベカっていうのは、これはヤコブのお母さんになります。で、リベカはラバンの妹で、ラバンにはレアという娘とですね、ラケルという娘がいました。レアがお姉さんで、ラケルが妹で、ここにハートがありますように、ヤコブはラケルが好きだったわけですね。それで、でも騙されてヤコブはレアと結婚しなければいけなくなるという、そういうようなことになるわけですが、ヤコブはね、おそらく20代、前半あるいは半ばぐらいであったんではないかと思いますが、若いんです。若いってどういうことかというと、バカなんですね、簡単に言えば。自分がもうね、おじさんだからって言ってすぐ信用しちゃうわけですおじさんだからってすぐ信用しちゃう。それで、なんで自分がここまでやってきたかってことを喋っちゃうんですね。全部、実はこうこうこうこう、こういうことがあって、もあそこにいられなくなって、私は命からがら逃げてきました、すいませんけどしばらくここにいさせてもらえませんか、というふうにこう言っちゃうんですね。そうするとラバンはですね、なるほどなるほどと。でラバンはね、もうヤコブがラケルと最初に出会った時に、もう一発でもう人、お互いに一目惚れで、相思相愛の関係になってしまったっていうのも見てるわけですね。それで、そうかそうか、でヤコブはラケルと結婚したがってるのすぐ分かりますから、じゃあうちでね、働きなさいっていうわけですよ。だけど親類ならば報酬を受けずに働くのが普通であったんですけども、まあそれではなんだから、まあ、何でも欲しいもの言いなさい、でも分かってるわけ、ラケルが欲しいっていうに決まってるって分かってるわけですよ、もうラバンは。それでヤコブは言うんですね、7年間ラケルのために働きます、ラケルをください。でラバンはね、もう心の中で思ったと思いますね、こいつはもうむしり取れるだけむしり取ってやろうって思うわけです。だって7年間っていうとね、聖書の中で7って言ったら完全数ですよ。 つまり私は永遠にもうどれだけでもラケルのためだったら働きます、ラケルのためだったらもう何年でも何年ただ働きしたって構わないって言ったのと等しいことをヤコブは言ってしまうわけです。で ラバンはですね、まあ、こいつはもう虫取れるだけ虫取ってやろうということになって、よし分かった、ラケルをじゃあお前にやるというわけです。で7年間ですね、その7年間はヤコブにとってわずか数日のように思われたと書いてあるのです。なんで数日のように思われたんだと思いますか。7年ですよ、7年。どうしてか、愛があったからですね。愛があったからです。でさっき聖書を読んだときに書いてあったように、ラケルも羊飼いでした。ヤコブも羊飼いだったのです。だからラケルのお父さんのラバンの羊を飼うときには、ラケルも羊飼いとして群れを飼いに行くし、ヤコブもそこに一緒に行くわけですね。一緒に働くことができた。だから7年間はまだ結婚してなかったし、一緒になることはできなかったけれども、でも一緒に仕事をする7年間は彼らにとって喜びの7年間であったのです。だからそれはあたかも数日のように過ぎた。20節に書いてありますね。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたのです。それもほんの数日のように思われたとあります。いよいよですね、7年間の時が過ぎて結婚という時になってね、叔父のラバンはヤコブを騙すわけです。今みたいに電気があるわけはやりません。だから昼間の間宴会をして、そして夜になってヤコブと、そのお嫁さんだけが新婚夫婦の天幕にこう入る。電気がないですから誰か分からないわけですね。そこにいたのはラケルではなくてレアであったのです。で来週またこの続きをお話しますが、ヤコブはレアに対してラバンに対してだけじゃなくてレアに対してもものすごく複雑な気持ちをその後持ち続けると思います。どうしてかというと、ヤコブはね、その新婚の夜レアに向かってね、ラケルって呼びかけたと思うんです。そしたらレアはね、何って答えるわけですね。ヤコブはラバンに騙されただけじゃなくてレアにも騙されるわけなんですよ。ところがヤコブはラバンに言います。何ということをしてくれたんですか。私はラケルのために7年間働いたんじゃありませんか。ラバンは平気で言うんですね。この地方では妹が先に嫁に行くことはない。じゃあ妹もやるから、じゃああと7年間働けよ、こういうわけです。ヤコブはね、暗闇で騙されるわけです。暗闇で騙される人間がどういう思いになるのかということを彼はそこで知るのです。そういえばお父さんが目が見えなくなって、何も見えなくなったときに、彼はお父さんを暗闇の中で騙したのです。神様はヤコブに、私はあなたと共にいてあなたを祝福する。天からの祝福をあなたに注ぐって約束なさいましたけれども、ヤコブはここで学ばなければいけないことがあったのです。それは暗闇で騙される者たちの苦い思い。本当に崖から突き落とされるような思いを彼は知って、人を騙してはいけないということを彼はここで初めて自分の人生を通して学ぶことになります。先ほども言いましたけれども、ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、 それもほんの数日のように思われたとあります。この最初の7年間、彼を本当に数日を過ごすかのように、愛で数日を過ごすかのように過ごすことができたのは、そこに愛があったからでありました。なぜかそこには信じる心があったからですね。愛は信じることであり、そして信じることは待つことです。で、待つことは許すことであり、また許すことは生かすことであるのです。私たちもですね、人生で待たなければいけないことがあると思います。そんな時に誰が私たちの心を支えるのか、焦る心を沈めてくださるんでしょうか。それは待ちなさいとおっしゃる私たちの神、イエス様の御霊です。ローマ人への手紙の5章 3節から5節、ローマ人への手紙の5章の3節から5節に次のような言葉があります。今日は招きの言葉で読みましたが、そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私のことをですね、よく知る家族はよく知っているんですけれども、私は待つのが非常に苦手な人間なんです。実はという必要もないかもしれませんけれども、私はですね、自分が正しいと思ったことはすぐ実現しなければ気が済まない、そういうタイプの人間なんですね。もともとそのために多くの人を傷つけてきたと思います。ところが私は待つということを大人になってから、子供の時は学ぶことで、子供っていうか青年期までは待つことはできます、学ぶことはできませんでしたけれども、40を過ぎてからですね、待つということを少しずつ少しずつ学ぶようになってきたと思います。家内なんかはそうかっていうふうにコメントを入れたいんではないかと思いますが、それはですね、どういうふうに待つことを学ぶようになってきたかというと、それは私自身が待たなければならないといういろんなことで待たなければいけないということを、そういう状況に置かれたということはありますけれども、非常に大きかった、最も大きかったのは、それは元気の出る聖書の言葉を配信するようになったからだと思います。聖書の中には、自分の思い通りにことを進めようとして失敗する人間、罪の中に陥る人間、神様に不平不満をぶつける人間がですね、もう次から次に登場するわけですね。しかし神様は彼らを我慢して、彼らに人生の苦難を与えて、彼らを練り直そうとなさる。彼らが神様の御心を知ることができるようになるまでですね、神様はじっと彼らを待ってるんですね。待っておられるんです。聖書の中には、主を待ち望め、強く大きくあれっていう言葉がもう何度も何度も出てくる。主を待ち望めって神様おっしゃるんですね。待てっておっしゃるわけですね。ところが実は神様の方が彼ら待ってらっしゃるんですね。実は主を待ち望めとおっしゃる神様の方が人間の方を待っておられるということを、聖書を学びつつ知ることができるようになってきた。私がいろんなことを待たなければいけない、そういう状況に置かれたときに、実は神様の方が私を待ってくださっているんだということを私は知るようになったのです。いろいろと思い通りにいかないときに心が激してしまう私、そうであってはならないということをですね、聖書の言葉を通して教えてくださったのです。こんな私を待ってくださっている神様がいるということを、聖書のメッセージを書きながら、元気の出る聖書の言葉を書きながら、私は少しずつ少しずつ学ぶことができました。聖書の言葉に向き合っているときに、 聖霊が私の心に注がれて、そして待ってくださっている主を啓示してくださる、待っていてくださる主のお姿が、主の御顔が、主の瞳を感じることができるようになってきました。そして少しずつ少しずつ待つことを学ぶことができるようになってきたのです。元気の出る聖書の言葉を書き始めて 7,8 年経ちました。約7年間かけて私は本当に少しずつですけれども変えられてきたと思います。振り返ってそう思います。主が共にいてくださったからです。元気の出る聖書の言葉のメッセージを書くことが私にとってどんなに大きな力だったか、私自身を変える力であったか、そこに主がおられたからです。主が共にいてくださったから、そこに愛を注いでくださったから、私は待つことを学ぶ人間と変えられてきました。パウロはイエス様を伝えたために捕らえられて、牢獄の中で数年間を過ごさなければなりませんでした。お前のために裁判を開くと言われたんですけども、いつ裁判が開かれるか全くわからないまんま、もう何年も何年もそこに閉じ込められたままになりました。しかしそういうこれからどうなるか全くわからない、いつということがわからない待たされた状況の中で、彼は希望を失わず、それまでに自分が伝道に行ってイエス様を伝えた人たちにですね、手紙を書くんです。獄中書簡と呼ばれるエペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモン、これはですね、パウロの書簡の中で、手紙の中でも霊的な喜びに本当にあふれた手紙です。なぜそのような喜びが彼にあったのか、なぜ彼は立たず待つことができたのか、それは彼のすぐそばに主がいてくださったからです。彼のすぐそばで主がパウロを励まし、教え、支えられたからです。ここにパウロの喜びがありました。先ほど一番最初にですね、ご紹介したマシュマロチャレンジ、これはですね、本当に大きな誤りがあるのです。間違いがあります。それは何かというと、それは4歳の子供が一人で自分の欲望と戦い、待つことを要求されるということです。大人が誰か一人そこにいてくれたら待てるんです。そうじゃないでしょうか。一緒に待とうねって言ってくれたら待つことができるのです。一人で欲望と戦わなくてもいいのです。成長する過程においても、大人になってもイエス様が共にいてくださる、イエス様が共にいて支えてくださるから、私たちは待つことができるのです。私たちは大丈夫なのです。もう一人で自分の中でうごめく欲望と戦わなくてもいい、一人で待たなくてもいい、一人なら待てなくても二人ならば待てる、イエス様が共にいてくださったら待てるのです。私たちを支え導いてくださるイエス様が共にいて、仮に私が失敗したとしてもイエス様がそれをカバーしてくださる、この方が私たちと共にいてくださる、ここに私たちに与えられる祝福があります。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。本当に待つことの苦手なこの私、しかしよ、あなたが共にいて待つことを少しずつ少しずつ何年も何年もかけて教えてくださいました。心流行るとき、心が揺れ動くとき、あなたが共にいて一緒に待とうと言ってくださいます。主イエス様、あなたの希望を与えてくださいます。主よ、どうぞさらにあなたが御霊を注いでくださり、私たちの中にあなたの希望を注ぎ続けてくださって、待っておられるあなたと共に 日々を過ごすことができますように導いてください。そして本当にこんな私たちを、こんな私を我慢して、いえ主を喜んで待ってくださっているあなたの大きな大きな愛を本当に知って、主様、日々を感謝しながら歩くことができるように導いてください。どうぞ今週1週間集う一人一人の上にあなたの豊かな祝福、あなたの大きな愛、慈しみ、恵み、あなたの良い全てのものを注いで、主様助け導いてくださいますようにお願いします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。